生き生き北区情報コーナー、生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からゲストをお迎えしていろんな情報や話題をお届けしているコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて今日も北区からゲストを2人お迎えいたしました。ではまず自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。 U35 京都事務局メンバーで立命館大学4回生の高嶋千里です。普段は立命館大学に通いながら京都北部の伊根町で交流、学生と交流するっていうような学生団体の活動をしています。でその団体の活動を京都市内で PR した、はい、させてもらったりとか、そういう関係のつながりで U35 京都に関わらせていただくことになりました。
はい、
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方いらっしゃいます。お願いします。
はい、同じくアンダー35京都事務局メンバーで京都市職員の石倉と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日は京都で活躍するおおむね35歳以下の若い人たちの取り組みであるアンダー35京都についてご紹介させていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけど、まず今高嶋さんが U35 それからアンダー35京都とも言うんですね。この、はい、U アルファベットの U35 って書いてアンダー35なんですかね。はい、アンダー35京都っていうのはこれはどういうことなのか教えてもらっていいですか。
はい、まずアンダー35京都についてお話しさせていただくにあたって、京都市では、京都市基本計画羽ばたけ未来へ都プランという計画があることはご存知でしょうか。
ごめんなさい、ちょっとあんまりわからないです。すいません。
はい、そうですよね。はい、10年間の京都市のまちづくりの基本方針となる計画なんですが、これは単なる、行政の計画ではなく、目指すべき京都の姿に向かって市民の皆様と行政が一緒になってやるべきことをまとめた計画になります。
はい、
平成23年度から10年間の計画なんですが、
はい、
令和2年度まで、つまり、来年の3月末までの計画になります。
来年の3月末っていうと、もうじゃあ計画は終わってしまうんですね。次の計画はもう作らないんですか。
そうなんです。まさに今令和3年度からの次期京都市基本計画を作っているところです。
そうなんですね。でもその今ね、京都市基本計画っておっしゃっていただいたんですけど、先ほどアンダー35京都って言っておっしゃったんですけど、これは何か関係があるんですか。
はい、アンダー35京都は次期京都市基本計画の策定をきっかけに生まれた事業なんです。
と言いますと。
そうですよね、分かりづらいですよね。
はい、ごめんなさい。
ごめんなさい。京都市基本計画は、先ほどお話しさせていただいた通り、行政だけの計画ではなく、市民の皆様と行政が一緒になってやっていくという計画なので、
はい、
市民の皆様に分かりやすくお伝えさせていただく必要があります。
はい、
アンダー35京都はこの次期京都市基本計画の内容を分かりやすく市民の皆様にお伝えするということが大きな目的になります。
なるほど。で具体的にはどのようにして市民の皆さんに分かりやすくお伝えするということになるんでしょうか。
はい、京都市基本計画には市民の役割について書かれているんですけれども、なかなか基本計画って分厚い計画冊子に書かれていることに加えまして、
はい、
ちょっと文字だけなので、なかなか市民の皆様に見ていただけない、認知されないという課題がありました。
なるほど。はい、
京都市基本計画に書かれている市民の役割についてまさに体現されている方々が京都にはたくさんいらっしゃいますので、そういったすでに体現されている方々の活動をアンダー35京都を通じて、周知させていただくことで、京都市基本計画に書かれている市民の役割について市民の皆様と共有したいと考えています。
そうなんですね。じゃあこう具体的にはどんな活動をされるんですか。
具体的な活動内容については私から説明させていただきます。
お願いします。
アンダー35京都はおおむね35歳以下の京都で活躍している若手経営者の方や会社員の方、大学生などのメンバーで自主的に 企画運営しております。で、取り組みとしてはプロジェクトとメディアっていう2つの取り組みを行っています。
もうあの名前の通り若い方々がこう参加されている、企画運営されているということなんですが、はい、これがまた自主的に運営されているということなんですね。はい、でプロジェクトとメディアでは一つ目のプロジェクトというのはどんな取り組みになりますか？
はい、京都の望ましい未来に向けた公益性の高い取り組みで、うん、新たに競争で取り組むプロジェクトや試みを生み出す取り組みです。うん、例えばなんか社会課題があって、はい、その課題を解決したいけどどうしたらいいかわからないっていう若者って結構いると思うんですよ。
うんうん、
でそうした若者に対して若手企業の経営者の方だったり創業支援のプロだったりの方が相談会を無料で開催してくださるとともに、
はい、
他の団体との連携とかアンダー35の京都のホームページやフェイスブック等で情報発信するなどの伴走支援をしています。
はあ、なるほど。じゃあもうあの実際にもうこう動き出されているようなちょっとまあ先輩の方々ですよね、若い人にとっては、はい、そういう方とこう交流を持つことができるということなんですね。
はい、
で一緒にこう取り組んでいけるというのは、あ、それは素晴らしい取り組みですね。それを無料でされてるんですか？
はい、
ああそうなんだ。そういって、のがもうされているということなんですけども、プロジェクトとか試みですよね、
はい、
これは現時点ではどれぐらい出来上がってるもんなんですか？
現時点でもう20から30くらいのプロジェクトや試みが生まれています。
すごいですね。そうか、20から30、なかなかね自分たちだけではそういうことって生み出していけないと思うんですけど、それがもうね生み出されているっていうのはすごいですね。はい、これからもあの素敵なプロジェクトとか試みが生まれること私もちょっと期待しています。
はい、
であのもう一つ取り組みでメディアっておっしゃったんですけど、これはメディアってどういうものがあるんですか？
はい、まちづくりやビジネス、福祉といったさまざまな分野で活躍する若者に対してインタビューをやって、
うん、
でそのインタビュー記事を文章や写真などを投稿できるノートっていうサービスを活用して発信しています。
ノート、なんていうんですかね、こう ブログのような形なんですよね。実際のね、メモ帳っていうノートではなくてインターネットのノートっていうものなんですけど、事前にね私ちょっとこの今回のこのお話いただいてメディアどんなのかなと思ってちょっと拝見したんですけども、掲載されてる皆さんが本当にこうなんていうんですか、取り組みされているのとかがしっかり書かれているので、また読み物としても面白かったですし、またその取り組みが素晴らしいなと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、そのメディアに掲載しているようなその主体的に考えて行動する若者の活動内容を情報発信することで、市民の皆さんにこんな素敵な活動をしている若者がいるんだ、自分もこういう若者の活動に関わりたい、応援したいっていう風に思ってもらえるとすごく嬉しいなと思って取り組んでいます。
確かにね、なんかこうやる気のある方たちとかきっとたくさんいらっしゃるのかなとは思うんですけど、そういう方がいらっしゃるのを私たちもなかなか知ることもできませんし、それがこうね、そのメディアを拝見したら、あ、こんなことをされてる方がいらっしゃるんだとか、あ、こんなことを考えてらっしゃるんだっていうのがすごくわかるっていうのがいいなと思います。そうするとこう応援の輪がこう広がっていくのかな、なんかそんな風に思いますし、それってとっても大事なことですよね。
はい、ありがとうございます。あと新型コロナウイルスの状況次第ではちょっとどうなるかわからないんですけど、
はい、
今お話したプロジェクトに関わってくださっている方々や、うん、メディアに掲載されている方々、あと京都市職員の方々などを集めて11月と来年の3月に100名規模の招待制の交流会をしたいというふうに考えています。
すごいですね、なかなかの人数になりますね。はいはい、交流会のこう具体的な内容とかは決まってるんですか？
それはまだ決まってはないんですけど、うん、せっかくアンダー35京都に関わってくれる方が増えてきているので、
はい、
そういう方々が交流できる場はぜひとも開催したいなというふうに考えています。あと来年の春頃にはこれまでのアンダー35の京都の成果を取りまとめて、 基本計画の内容を分かりやすくお伝えするタブロイド紙を発行したいというふうに考えています。
お、タブロイド紙かっこいいですね。あれですね、こういうちょっと冊子のような、あの薄っぺらいなんて言ったらいいのかな、はい、あのちょっと、新聞のちっちゃいみたいな感じのかものかな、はいはい、それできたらちょっとあの私も見てみたいなと思うんですけど、あのどもういただけます、いただけますっていうか、はい、
ぜひぜひお渡しさせていただきます、
はい、
市役所とか区役所とかにも置かせてもらう予定をしているので、ぜひ皆さんにも読んでいただけると嬉しいです。
そうなんですね。じゃあ出来上がったら広く市民の皆さんにも読んでいただくことができるんですね。
はい、
あ、それはいいな。そうか。なんかあのね、最初にその、立命館大学で取り組みをされていて、その伊根町で取り組みをされているっておっしゃってましたけど、はい、なんかそういうことと、何そのことで、まあ、こちらのアンダー35京都とつながりができたっていうふうにおっしゃってますけど、
はい、
何かそれのことでそのアンダー35の他のメンバーの方とかともいろいろと交流はできてますか？
はい、何でしょう、経営者の方だったり、あの伝統文化に関わる方だったり、
はい、
すごい幅広い、分野で活躍されている U35 世代の方々と関わることができて、すごく刺激的で面白いです、
は
い、
そうなんですね、はい、反対にそのあれでしょうね、きっとその先輩方もあの高島さんのような若いまだ大学生の方じゃないですか、はい、でそういう活動されている方とこう一緒にこう、ね、行動したりとか、あの関係していくことでいろいろと啓発されることもきっと出てこられるんでしょうね、うん、どうですか石倉さん。
ありがとうございます、振っていただいてそうですね、あのこのアンダー35京都のメンバーって本当にその高島さんみたいな大学生の方から経営者の方までたくさんの方があの携わっていただいているんですけども、
はい、
今までやっぱりあの結構業種を超えた交わりってあんまり今までなかったと思うんですね、
はい、
でも今回のこのアンダー35京都を通じて異業種の方々があのこうしてあの集ってあのコミュニティ、あのコミュニケーションができるような場ができたっていうのは、
はい、
本当にすごいあの大切なことだなっていうふうに考えております、
はい、そうですよね、なんか素敵だなと思います。なかなかね、あの普段生活しているだけでは関われない方々っていうのでこのプロジェクトで一緒に交流ができるっていうのはまた新たなね、うん、またつながりができて広がりができていくのかなと思って、私もなんだかお聞きしてるだけでワクワクしてきます。はい、楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ近いお時間だったんですけど、いろいろ伺ってきましたけれども、最後にあのお二人一言ずつお話ししていただけますか？
はい、え、じゃあ私の方から。
じゃあ石倉さんお願いします、
はい、あの本日は本当にありがとうございました。アンダー35京都については実は昨年の10月からあのアンダー35京都事務局のメンバーが自主的に企画していただいて、あの満を持してこの8月に立ち上げていただいた事業です、
はいはい、
事務局のメンバーの方皆さん本当に忙しい方ばっかりなんですけれども、うん、毎月あの複数回集まっていただいて議論を重ねていただきました。え、京都市職員としてあの本当に感謝しております。ぜひとも、はいはい、このアンダー35京都のことを知っていただき、うん、主体的に活動するあの若い方々が増えていったらいいなと思いますし、また応援していただくとすごい嬉しいなというふうに考えております。
本当ですね、私たちも応援したいと思います。
ありがとうございます、
はい、では高島さんお願いできますか？
はい、アンダー35京都ではホームページ、ノート、フェイスブックなど多様な方法で取り組みを周知しています、
はい、
この放送をお聞きいただいて興味を持ってくださった方がいらっしゃれば、ぜひまずはアンダー35京都のホームページを見ていただきたいです。本日はありがとうございました。
ありがとうございました、ね、あのこのアンダー35、ね、U、 アルファベットの U で35は数字の35ですね。で、はい、京都、まあ、京都もアルファベットで京都の方が出てくるのかな、検索で。
そうですね、
そうですね、はいはい、そちらで検索していただくとすぐにあの分かると思いますし、またあの私たちの番組の、ホームページの方にもリンクを載せたいと思いますので、よかったらぜひご覧になっていただけたらいいなと思います。あ、今日はなんかすごいあのワクワクするようなお話を伺えて、とっても私も嬉しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ゲストにお越しいただきましたのはアンダー35京都事務局のメンバーでいらっしゃいます高島千里さんと石倉直人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。生き生き北区情報コーナー、このコーナーは北区役所の協力でお送りいたしました。